もしもし、テレ
あ、
フォ
も
ン
しも
人
し。
生相談です。
はい。よろしくお願いいたします。
はい、今日はどういったご相談ですか？
半年前ぐらいから、
はい。
妻に離婚をしてくださいとちょっと言われてまして、
はい。
つい最近なんですけど、妻が子供を連れてちょっと出て行ってしまったっていう状況なんですけれども、
あなたはおいくつですか？
自分は33です。
33歳。奥様は？
妻も33です。
33歳。
はい。
お子様は、女の子さん、男の子さん？
男2人で5歳と1歳で
5 歳と1歳。ご結婚何年目？
結婚して8年目です。
8 年目。あなた、自営会社員？
自営です。
自営の方ね。はい。で、奥様は専業主婦。
あ、妻はパートをしてますね。
あなたのお仕事を手伝ってるわけじゃない。
違いますね。別の会社でパート勤務です。
はい。で、家庭生活は今そうすると、あなたと奥様と、2人のお子さん、4
そう
人
で
です
。
生活してらっしゃる。
はい。
親御さんとは別？
あ、別です。
あ、別。はい。で、その実家に戻られちゃった原因は？
実家っていうか、別居っていうか、近くにアパートを借り
あ、
て住
実
むみ
家
たい
に
な。
戻ったんじゃないんだ。要するに離婚をしたいと一方的に奥様がおっしゃって。
そうですね。一応、離婚したいっていうのを半年前ぐらいに言われて、
うん。
理由は何っていう話を聞いたんですけど、
はい。
性格が合わないのと、
はい。
モラハラ
うん。
って言われていたんですね。で、じゃあもうちょっと詳しく説明を求めたんですけれども、
はい。はい。
もうとりあえず、いろいろありすぎて、私的には限界が来たと。
その、モラルハラスメント？
はい、はい。
DV はないでしょうね。
ないです、ないです。
相当なんか嫌がってることがあるんでしょ？
と思うんですけどね。もう、だからそれがちょっと、なんだかよくわからないんで、ちょっと、どこを反省してたらいいのかとか、もう全然わからないんですよ。
はい。
それで、あと、金銭面のこ
はい。
ととかでも、別居はするにあたって、ちょっ
はい。
と払えないような金額を請求されたりとか、これぐらいくれとか、
はい。
いや、借金してでも、あんた、バイトしてでもいいから、そのお金はどうにかしろとか、いや、それができないんだったら離婚してよとか、
あ、
結構言わ、は
そ
い。
の別居っていう意味は、今アパート借りてるっておっしゃいましたけど、もともと離婚しなくても別居したいっていうふうな考え方の奥様なの？
そうです。離婚は、ちょっと僕今したくないんだけどって言ったら、じゃあ別居してくれと。
金銭的には何？現在はあなたも仕事をしている、奥様もパートで働いている、でも2人のお子さんも育てている、家計費いくらぐらいで賄ってんの？
家庭費が、35万ぐらいですか。妻と合わせてですよね。
うん、
はい、それぐらいですかね。
35万ぐらいでは やって
い。
らっしゃるわけね。
やってるですね。はい。
で、今お家住まわれているのは借家？それとも自分のお家？
いや、借家です。
借家なの。
はい。
っていうことは家賃も含まれてるんですね、今。
そうですね。
はは い。
い。
で、もう一件、要するに別居しましょうっていう話し合いをしたっていうことは、もう一件、アパートを借りるにしても、で、そこの家賃をいくらぐらい請求されたわけ？
13万と
13万。
引っ越し代、ここから出ていくお金、
ええ。
あと家具とか全部揃えるお金、
13万の中に引っ越し代も入ってんの？
いや、入ってないです、別、
あ、13万プラス
引っ越し
引っ
代、
越し代、家具代。
揃えると思うんで、それ
うん。
分
はい。
って言われたんで、
はい。で、
ちょっと、
全部でい
はい。
くら？
いや、それは、漠然としてまだわからないって言ってたんですよ。
うん。
はい。じゃあ、それだったら出せないし、
うん。
到底悪いんだけど、月13万なんていう金額はちょっと払えないんで、 よねっていう話をしたんですよ。
はい。
だったら離婚してくれと。
その13万っていうのは家賃ですよね、
はい、家賃っていうか奥さんが言う婚姻費用っていうんですよね、別居中の、
うん、
生活費としてそれぐらいくださいというお話だった。あ、
そういうことなのね。
はい。でも何からこう話し合いが全くもうできないんですよね。僕の母親とかちょっと冷静になりなってちょっと話したんですけど、もうこんな男とはやっていけないみたいなの一点張りなんで。
なるほど。
それで、うん、僕の方からじゃあもうちょっとあと一個の方法としてはもう調停って形で、うん、第三者は本当知らない、ね、調停員の人に話聞いてもらってっていう手段しかもないんで、
はい、
妻の方にじゃあ離婚したいなら調停申し立ててくださいって僕が言ったんですね、
はい、
それで2ヶ月3ヶ月経ってもまあ調停申し込みに行ってないのか呼び出しがなかったんで、
はい、
どうすんのって言ったら結局なんかあじゃあ行くから今から申し込んでくるからって言って最近になってお呼び出しがかかりまして、
はい、
その矢先に出て行ってしまったという感じですね。
これ出て行くときは、
はい、
お子さん連れ、
あ、子供も連れて全部荷物も僕の荷物だけ置いてあと全部持ってっちゃいましたね。
うーん、
僕としてはもうちょっとどうにかもう一遍やり直したいなと思っているんですよ。
はい。
でこうちょっと固くな状態でこうどうしていけばいいのかなっていうこの調停で、
あ、調停での作戦、
作戦っていうか、まあ、自分もやったことないのかわからないんですけれども、どういうお話をしていけばいいのかなっていう相談っていうんですかね。
要するに離婚をしないためのアドバイス。
そうですね、
はい、調停の時のね。
はい。
今日はですね、弁護士の中川淳先生がいらしてますので、はい、伺ってみたいと思います。先生、はい、よろしくお願いいたします。
こんにちは、中川です。
よろしくお願いいたします。
はい、お二人はあれなんでしょうね、はい、恋愛結婚なんですよね。
あ、そうですね、学生の頃から付き合って結婚しました、
うん、でその結婚されて も、はい、もう8年目で、
はい、
子供さんも上のお子さんが5歳ですよね、
はいはい、
で今こういう状況になってるわけだけど、
はい、
ご夫婦の間に隙間風吹き始めたのはいつ頃から。
いろいろ考え直すとやっぱり1年前ぐらいからですかね。ちょっと妻がパート先変えて、
うん、
まあ、その頃からちょっとずつなんかこう言い争いっていうか、
うん、
少しずつはあったのはそのぐらい前からかなと思うんですけれども、
うん、奥様はこのパートに出る前っていうか、はい、あの学生の頃からお付き合いされてたっていうことだけども、
はい、
8年前っていうと、そうすると、はい、あれか、あなたが卒業して就職して、
はい、
数年で結婚で、奥さんも一旦は就職して社会経験はあるの？
社会人経験はそうです、1回だけあると思いますね。2年ぐらいは社会人
経験。2年ぐらいお勤めはされてたの？
はい、はい、
はい。で、1年、今おっしゃったの、1年ぐらい前から、パート先を変えてということ
をおっしゃいました。そうですね、結構妻はパートを変えるんで1年ちょいすると辞めて、はい、
うん、
半年前に離婚話になってから、
うん、
前まで勤めてたパート先を辞めまして、
うん、
あ、なんかあの離婚に向けてちょっとそういう就活でもするのかなと思っていたんですけれども、
うん、で先ほど来あなたの方ではね、ご自身でその離婚の理由について思い当たるところが全くないっていう見当つかないようなお話なんだけども、
はいはい、
まあ、あなた的にはそうかもしれないけども、
はいはい、
ただ奥さんがどういうふうに思っているのか、なぜ隙間風が吹くようなことになるのか、
はい、
奥さんがどういう受け止め方をしているのか、
はい、
その辺でも思い当たるところはないの？
つくとしたら、まあ、確かにこう自分の意見を正当化するっていうのを、なんか俺の意見に従ってろみたいなのは多分嫌なのかな。
それは嫌だな絶対、
はい、はあ、そういうような ことを訴えてんだろうなっていうのは、まあここ最近よく考えて思い当たるところかなと思ってるんですけども、
あなたがね根本的に別れたくない理由は何？
いや妻のこと愛してますし、まだまだ子供とも一緒に携わってやっていきたいなっていうのはまだあったんで、
はい、あ女房はどうでもいいけども子供がっていうんじゃなくて奥さんのことが好きだからか、
ね、はい、はい、それはありますね。
ああ、じゃあもう諦めな、ダメだよ、
はい、はい、
あのね女の人がね、
はい、
別れたいっつってね、
はい、
もうどうしてもあんたと嫌だっつったらね、
はい、
これ男と違ってね、はい、絶対戻らないから、
は
い、
ああ
、はあ、だって夫婦ってさ、
はい、
あのやってくんならさ、
はい、
別居しちまったらおしまいよ。
はい、
で、はい、あなたもう本当にニベもない言い方で申し訳ないんだけど、
はい、
あなたの今日のご質問の、あの最大テーマはもう一度やり直したい、
はい、
でやり直すについて朝廷の場で話をしたい、
はいはい、
これ絶対実りません。
あ、はい、
うん、であなたはこれからあの朝廷望むっていうもシチュエーションにいらっしゃるわけですよね。
はい、
そうするとその中で結局どういうふうに、はい、あの結論先に言うと、はい、少なくとも子供さんたちに、
はい、
あのダメージを与えない形で、
はい、
あの父親母親同士の問題として、
はい、
泥仕合をしないで別れるかっていう方向を、
はい、
考えられるのが一番現実的で建設的だと思います、
はい、
なんてこう言ったんじゃ本当にあなた何のためにこの電話かけてきたんだと今思ってらっしゃると思うんだけども、
はい、
でね、ただね、
はい、
ある意味ね、
はい、
ものは考えようでありましてね、
はい、
波長が合わなかったんですよ。
はい、
でまあ、子供さんの問題はちょっと別の問題なんだけども、
はい、
だからあなた若いんだからさ、
はい、
あなたなり その波長の合う人の出会いはまたありますよ、
はい、
ただねその場合もくれぐれもやっぱりねお考えいただきたいのは、
はい、
やっぱりあの物事は論理的に考えて、
はい
はい、あの日常の生活もそうだしあの人生の歩み方もそうなんだけど、
はいはい、
物事って論理的合理的に進むもんじゃないんですよ。
あ、はい、
だからそこのところをやっぱりもう少しなんていうかな、はい、あの幅広くというか、
はい、
おおらかにというかなんていうのかあのもっとあのゆとりを持ってね、
はい、
お考えになるようにされた方がいいと思うな、は
い、そうです
ね、
はい、はい、
どうでしょうかね、井上先生、
はい、お分かりいただけましたか？
はい、あ、はい、分かりました。
一つ言いたいのは、
はい、
あなたはまだ彼女を愛してるって言われたけど、
はい、
きっといい人だったんでしょうね。
あ、そうですね、はい、うん、
あなたにとってすごく居心地のいい人だったんだと思う。
そうですね、
だから愛してるっていうより、
はい、
あなたにとっていい人だったから、
はい、
相手にとってはあんまりいい人じゃなかったんだろうな。
はい、
うん、相手にとっていい人になれるようになると、
はい、
もっと楽あのいい生活できると思います。
はい、分かりました、
はい、はい、じゃあそういうことで、
はい、はい、失礼いたします。
失礼します、
はい。